Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、ソラウミ IT ニュース1806回、2月4日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日は残業しててまだ帰ってきませんよ。先週末の配信の時に確かスキちゃんのお隣さんがインフルエンザでお休みっていうお話はしたような気がしますけども、今日もまだねお休みのようで、お昼もね休憩を取らずにおむすびかじりながらなんか仕事してたみたいですけどもね、はい。ということで、まあぼちぼち帰ってくるのかなという気はしてますけども、とりあえず一人で始めておりますよ。今日は朝は雨が降ってたのかな、まだ夕べはねすっごい風と雨で、はい、台風かっていうようなね感じでしたけどもね。皆さんとこはいかがでしょうか。日中はね結構気温が上がったんですけど、また夜になってね気温が下がってきてる感じがしますけどもね。こういう気温が上がったり下がったりすると風邪ひきますんでね、皆さん十分お気をつけくださいね。ジミーちゃんは おとなしおとなしか、まだ仕事中か。プッシュうまく出てないのかな。なんとこ5人、あ嘘だ、私が1人ビューアーで見てるから4人か、あ増えた増えた6人。はい、まあ、スキちゃんとこもね明日ぐらいからは出てくるんじゃないかなと思うんですけどもね。金曜日は一人三役って言ってましたけど、今日はどうなんでしょうね。今日も一人で3人分の仕事をこなしているのかどうか。ちょっとわかりませんけどもね。あ、そうだ。忘れないうちにとこう。明日は、配信お休みいたします。町内会があるんでね、来年度の役員名簿を作らなきゃいけないので、は収録配信はお休みさせていただきますんで、よろしくお願いしたいと思いますよ。それじゃあスキちゃんもいないことだし、とっとと始めちゃおうかな。スキちゃんがいないので URL をね貼り付けながらになりますんで、ちょっともたもたするかもしれませんが、ご了承いただきたいと思いますよ。まず最初のニュース見つけておきましょうかね。あれ見つけられないぞ。待ってください。 ましたね。まず最初のニュースからですよ。こちらはアップルウォッチジャーナルさんにあった記事ですね。アメリカアップル、アップルウォッチシリーズ4の新機能、心電図 ECG の使い方を解説した YouTube 動画を公開という記事が上がっていました。未だ日本では解禁されない心電図機能ですけどもね、現在アメリカ国内でしか使えない機能ですが、公式の YouTube チャンネルに、アメリカのアップルが使い方を解説する動画を公開しましたということで、元記事の方に YouTube の動画が貼り付けられてますけどもね、30秒ちょっとの動画だったかな。簡単な使い方での説明ですけどもね、まずステップ1として、ECG アプリを起動すると、心電図のパルスのようなアイコンを、起動させますよと。そしてステップ2として30秒間デジタルクラウンに指を当てると。で30秒経つとステップ3として、サマリーレポートをチェックすると。分析結果がまとめられたレポートが表示されるのでスクロールして内容を確認しますと。異常があった場合は医療機関へ提出もできるレポートを作ることができるということですね。日本ではこのステップ3、医療機関に提出できるレポートとして使えないっていうのが一番今のところネックになっているんですよね。厚生労働省の認可がまだおりませんのでね。使ってみたい機能ではありますが、なかなか使わせてくれない。これ下手したらシリーズ5が出るまで使えないんじゃないかって気がねしなくもないんですけどもね。そう考えるとシリーズ4買わなくてもよかったかなとね若干、思ったりもしますけども、3よりも4の方が動きは快適なんでね、それはそれでいいのかなという気がしますけどもね。はい、それでは次の記事ですよと。2つ目の記事の URL を入れておきます。江口さんこんばんは。私一人喋りですので若干もたつきながらの配信になってますよ次の記事 iPhone マニアさんにあった記事です。値下げが走行、中国での iPhone 売り上げが大幅に上昇という記事が上がってました。1月初めに実施された iPhone XS、XS Max、XR の値下げ以降、中国における iPhone 売り上げが大幅に伸びているようですということですね。Apple は年が明けてから2018年の新型モデルである iPhone XS、XS Max、XR を含む iPhone の卸売価格の値下げを行い、キャリアや小売店が販売価格を下げられるようにしましたと。その後まもなく中国国内の小売店が iPhone の値下げを開始し、特に iPhone XR では大幅な値引きが行われていますと。日本でも値引きとは言いながら大した値引きではなかったですけどね。中国はもっと下げてるんでしょうね。ちなみに1月の iPhone 販売台数は、前の月と比べて 76% 増加したということだそうですね。日本でも下げりゃね、 売れるような気がするんですけども、今回の iPhone、 今回というか去年発売された iPhone は高すぎますよね。まあ、日本でも値下げしてくれないかな。まあ、値下げされても私の場合は iPhone X が2年間はまるまる使わないとまずいんでね、買えるわけにはいかないんですけどね。お散歩さんこんばんは。私は認可待ちでの購入予定、海外版買うでもあるけどね。あ、アプローチね。そうですね、国内で普通に使えられるのはもしかしたら次のモデルからかな。次のモデルもちょっと、ね、間に合うのかなって気がしなくもないですけどね。新規や MNP だと結構値引きしてますよ。新規で買うほど金ないし、MNP は iPad mini もソフトバンクにあるんでなかなか移れないかな。はい、それでは次の記事ですよと。散歩さん海外から買ってきた方がいいかもよ。はい、続いても iPhone マニアさんにあった記事です。ドコモ2018年度内に中古スマホの SIM ロック解除を開始かという記事が載ってました。 NTT ドコモが中古スマホの SIM ロック解除を2018年度、なのでこれは2019年の3月前ですね、に対応すると総務省に回答したことが分かりましたと。大手3キャリアのうちで NTT ドコモが、トップで中古スマホの SIM ロック解除、期限をつけてやりますよっていうのをね、発表したようですね。一応ですね、今年の9月1日から、中古スマホの SIM ロック解除を義務付けることが総務省から発表されてるんですけども、まあ、NTT ドコモさん一足早く今年度中に対応するよということだそうですね。これによって中古スマホ市場が結構活気づくのかなという気もしますよね。ただ SIM ロックのスマホで回線契約するとなると、どっちかというとドコモ回線がやっぱり多いんでね、ドコモのスマホをわざわざ SIM ロックしなくても使えるっていうパターンは結構あるような気がしなくもないですけどもね。まあ、KDDI ソフトバンクが追従することは間違いないと思いますが、いつからやるのか。まあ、ドコモが年度内って言ったから、残り2社も年度内に動くような気がしますけどもね。どうなるんでしょうか。お散歩さん、まだシリーズ3が1年経ってないので、もう少し様子見るけど、次のモデルまで動きがなければね。あ、海外からというかアメリカから輸入ですね。はい、それでは次の記事ですよと。こちらは気になる気になるさんの方の記事ですね。海外に持ち出すときに SIM ロックが困る。ああ、まあ海外に出るときにね。海外出ないし。出るときにはかかってると若干不便ではありますよね。はい、 キーナルキーナーさんの方にあった記事です。 AU 世界データ定額が36カ国で無料になるキャンペーンを実施へという記事が上がってました。 KDDI が2019年2月22日から3月31日までの期間限定で世界データ定額利用料、通常は24時間980円ですけども、これ期間中何回でも無料となる Wi-Fi ルーター不要、世界に一緒に行こう無料キャンペーンを実施することを発表しました。世界データ定額はユーザーが日本で加入しているデータ定額サービスおよび料金プランのデータ容量を海外でも利用できるサービスで、今回のキャンペーンは過去に実施して好評だったアメリカ、ハワイ、韓国などに加え、新たにヨーロッパの主要各国を含めた世界36の国、地域で利用可能となっていますと。2月の22日から3月いっぱいまで。まあ学生さんの春休みに合わせた感じになるのかな。まあ、無料でデータ、まあ、データ定額なんでね、通話はできないんですけどもね、無料で使えるということだそうです。スキちゃんから今から買えるというねメッセージが来ました。とりあえず返事をしておきますね。まあ、AU をお持ちの方はぜひ使ってみては、使ってみてはというか海外出なきゃ使えないですよね。アメリカ、インド、アラスカ、カナダ、韓国、シンガポール、台湾、ハワイ、プエルトリコ、香港、マカオ、アメリカ領バージン諸島、あとはヨーロッパ、アフリカですね、アイルランド、アゾレス諸島、どこだイギリス、イタリア、オーストラリア、オランダ、カナリア諸島、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スペイン領北アフリカ、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、バチカンもそうか国か、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、マディラ諸島、ポルトガル、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ここが対象となるということだそうです。ユーザーの方で海外行かれる方はぜひ活用してみてください。はい、それでは次の記事ですよと。こちらはエンガジェット日本語版ですね。 PayPay100 億円キャンペーンで115億を還元していたという記事が上がってました。100億円あげちゃうキャンペーン、昨年の12月に開催されましたけども、実際には115億円お金が動いていたということらしいですね。これはですね、結局10日間で予算の100億円使い切ってしまったんですよね。当初3ヶ月間行う予定だったんですけども、結局繰り上げる形で終了したということです。で、100億円のはずが115億円になった経緯ですけども、超過した15億円のうち10億円はソフトバンクと Y モバイルユーザー向けキャンペーンが同時開催とされていたことによるものだそうです。PayPay 独自で実施したキャンペーンとは別枠で 10億円の予算が確保されていたため上乗せする形になったと。なので、この10億円に関しては最初から予定されていたものということはそうですね。で、一方でキャンペーン終了日に予算を使い切った後利用された還元額およ還元額がおよそ7億円に上っていますと。100億円キャンペーン終了日となった12月13日には夜の22時に予算を使い切って終了と発表し、24時にキャンペーンによる還元を終了していますと。終了発表から実際の終了までわずか2時間で、しかも深夜の終了という駆け込み利用を防ぐスケジュールの発表となっていましたが、当日の午後にファミリーマートの店員と思われる SNS ユーザーから内部向けの告知がリークされるなどして想定以上に利用されてしまったということでね。確かにあの日ファミリーマートの従業員らしき人が内部文書を SNS に上げたんですよね。で、それを見て一気に駆け込みが起こってしまったと。なので想定していた100億円を7億上回ってしまったということらしいですね。これはリークしたファミマの従業員なんかあったんでしょうかね。お咎めなしで終わったんでしょうか。ちょっと気にはなりますけどもね。そして、還元額のうち2億円は未だに還元保留ということになっているそうですね。これは不正利用が疑われるユーザーに対しての処置で、利用規約に反する不正利用がないことを確認した上で還元するとしていますということなんで、2億円分が不正利用の疑いがあるということで、未だに支払われてないということらしいですね。100億円祭り、盛況のうちに終わったわけですけども、今日第2弾がね発表されてます。こちらの URL を見ますかね。ジミーちゃん音が出た。こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。かなり弱体化されたペイペイ祭り第2弾、上手な使い方はという記事が上がってました。ペイペイの100億円キャンペーン第2弾が2月12日火曜日午前9時から始まります。キャンペーン期間は5月の31日まで。100億円に達した場合は早期終了予定ということですね。はい、まあ、前回のね10日で終わってしまったというのがあるんで、そこはねペイペイさん考えたようですけども、ちょっと魅力がね半減以上減っちゃったかな。半分以上減っちゃったかなって感じがしますね。まず 20% 還元については1回の支払いで上限が1000円までと。実質5000円未満の買い物にしか使えなくなっていますと。その他にもいろいろな制限や細かい条件が定められていますと。まずこの100億円キャンペーン第2弾付与条件ですね。 20% 還元というのはマックス 20% 還元です。で、この 20% 還元を受けるために必要な手続きですけども、PayPay の中で銀行口座を登録してそこから支払う必要があります。銀行口座から支払った場合にのみ 20% の付与率が適用されます。 で、それ以外にクレジットカードが登録できるようになってますけども、ヤフージャパンカード、ヤフージャパンが発行するクレジットカードですね、こちらでの支払いの場合は付与率が 1% 減ります。 19% です。そしてそれ以外のクレジットカードは付与率がドンと下がって 10% になります。なので 20% 丸々付与してもらおうと思うと銀行口座の登録が必要なんですね、今回から。で、1回の支払いにおける、付与金額の上限が1000円、そしてキャンペーン期間における上限が5万円までと。これは、銀行口座でもヤフージャパンカードでもその他のクレジットカードでも一緒です。なので、20% 還元をゲットするなら、もともとある PayPay 残高、去年の PayPay 祭りの時に還元された残高そのまま残っている方はぜひそれを優先的に使ってください。その分に関しては 20% 還元されます。で、それで足りなくなった場合は銀行口座からチャージした PayPay 残高を使う必要があると。 20% もらうためにはですね、まあ、もしくは Yahoo Japan カードをお持ちの方はこちらを登録して 19% もらうという形になりますね。そしてもう一つ、やたらと当たるくじというのがねあります。前回も、20% 還元されますっていうのがありましたけどもね、これもね大幅に制約がかかってます。まずこのくじ参加するためにはPayPayを銀行口座に、PayPayに銀行口座を登録するか、もしくは Yahoo Japan カードを持っている必要があります。それ以外のクレジットカードは、こちらのくじ対象外です。もう最初から、関係ないよということになってますね。そして、普通に購入した場合には10回に1回の確率で当選します。ヤフープレミアム会員の場合は5回に1回の確率で当選します。で、1回の支払いにおける付与上限は最大1000円、キャンペーン期間中における上限は2万円ということでね、結局今回は高額商品は全く買えないということになりますね。あと前回この、くじ検証の部分は全額キャッシュバックだったんですけども、今回は最大1000円までということになっているようです。それとですね、クレジットカードの利用限度額、利用限度額っては違うな、クレジットカードでの決済の上限額、昨年一旦5万円まで下げられましたけども、その後、3D セキュアで認証を取ると25万円まで、1ヶ月間で25万円までというふうに変更されたんですが、これがまた変わります。3D セキュアを取っていてもですね、24時間以内の利用上限、クレジットカードでの決済上限は2万円、そして過去30日間の上限が5万円となります。なので iPad とか Mac とかそういうのは全く買えない状況になってしまいましたね。これクレジットカードを通しての決済になりますけどね。そして 3D セキュアが通っていない場合、24時間以内の上限は5000円、そして過去30日間の上限も5000円、1ヶ月5000円しか使えないということになりました。ここまで制限かけられると PayPay を使うメリットがあんまりなくなったかな。今回の100億円、もしかしたら今回の100億円期間いっぱいまで、続く可能性も出てきますよね。で、この100億円キャンペーン第2弾、お得に使うにはということでね、 最後の方に出てますけども、まず昨年末のペイペイ残高をフルに使いましょうと、そしてクレカは使わず銀行チャージしたペイペイ残高を使いましょうと、あと1000円前後の買い物に使いまくりましょうということだそうですね。まあ、ヤフージャパンカードを持っていれば 19%、 1% 目減りはしますけどもね。それにしても、24時間で2万円30日間です5万円、まあ制限かかるからやっぱり銀行口座から落とした方がいいのかな皆さんはペイペイ祭り第2弾参加されますか、されますでしょうかね。お散歩さん、不正利用分が意外に少ない、もっとあるかと思った、うん、ソフトバンクでなければ魅力がない、前回もらったポイントを使っても還元されるのか。あ、還元はされると思いますよ。前回もらったポイントは残高として利用できますんでね。スキちゃんが参加ですが、あれ音が入ってこないけど、
こんばんは。
あ、こんばんは。あ、僕の方が音落としてた、ごめんなさい。お疲れ様です。
疲れた
声がひっくり返ってるで、
こんばんは
あ、イクランさんこんばんは、
こんばんは
なんかヘリウムガスでも飲み込んだかい
こんばん、疲れたんで。
さあ、スキちゃん、ペーペー祭りがまた始まりますよ。ちょっと魅力ないけど、
そう、よかったよかった
よかったよかった
どうしたらいいですか、私
かなり弱体化されたペイペイ祭り第2弾を今読んだから、次は折り紙だね。ちなみにペイペイ銀行口座の登録、とりあえずオンラインでできるようです。楽天銀行はねなかったんですよね。楽天銀行あったら楽天銀行登録したろうかと思ったんですけども、ラ行にはりそな銀行しか出てきませんでしたんであと三菱 UFJ が確かできないって書いてあるんですよね、一覧に出てくるのに、なんだと思ったんです。ということで、まあ、ペイペイの方魅力3分の1ぐらいになっちゃったんでね、こちらの方を皆さん使ってみてはいかがでしょうか。iPod ラブさんの方にあった記事です。折り紙ペイ、一部のケンタッキーフライドチキンで500円から2000円までの支払い半額キャンペーンという記事が上がってました。ケンタッキーが半額で食べれますよ。
お腹すいた
折り紙ペイでケンタッキーフライドチキンの支払いが半額になるキャンペーンが2月の13日水曜日から始まります。まだ来週ですけどねキャンペーン期間は2月13日水曜日から2月の19日の火曜日まで、税込み500円以上2000円までの支払いに折り紙ペイを使うと半額になります。税込み2000円以上の支払いは1000円割引になるキャンペーンとなりますと。折り紙ペイ対象店舗のみで実施となりますが、キャンペーン期間中なら何度でも半額になりますということで、あ、
ん、
ごめんなさい、全国で使えないや。ケンタッキーフライドチキンで折り紙ペイに対応しているのは東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、奈良のみだそうです。しかも東京以外はかなり限定された店舗のみとなっていますと。あ、僕これ全国に使えるんかと思ったら、皆さんごめんなさい東京の方はほぼ全てのお店で折り紙ペイが使えるみたいですけども、 神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、奈良の方、使える店舗が限定されるそうですので、購入前に確認してくださいね。
まだ関東の人は東京とか行けば使えるけど、私ら近くにないじゃん。
大阪まで行かない。あ、兵庫が近いか。
広島もないよ。
広島もないよ。なんだ、全国で使えるって話かと思った。失礼しました。
行こうと思った。買いに。
いや、半額ならいいのかなと思ったんだけどな。
交通費使う？その分
使わない。使わねえ。ジミーちゃん、ちょっと席を外してる間にスキタン、こんばんじ。
こんばんは。こんばんはです。
クラムさん、関東ですけど東京都多い。
え、埼玉が近くない？クラムさん、埼玉があるよ。
島根から行こうと思えば近いもんじゃない。
埼玉だよ。埼玉と神奈川とかってね。
うん、
隣接しとる県にあるけいいじゃんな。
そうだね。
かすりもするよね。
はい、それでは次の記事はこちら、 iPod ラブさんの方にあった記事です。2月2日夜よりクレカ決済ができない障害発生中、キャッシュレス社会の脆弱性が明るみに、ということで、これはすでに障害は復旧をしてますけどもね。2月2日の夜、日本全国でクレジットカード決済が正常に処理されない障害が発生していたということだそうですね。この障害の影響でクレジットカードに紐づいている電子マネー系も自動チャージ機能が利用できなくなっていたと。原因は日本カードネットワークが運営している決済データの処理システムに何らかの障害が発生したことによるものということで、カード会社問わず障害が発生している模様と。攻撃による障害か、障害を受けたことで対応できないからシステムを落としているだけなのかは分かりませんが、カード会社を問わず決済できない障害が発生していたということで、2月の2日だから土曜日の夜かで、ちょうどこの時にアマゾンさんタイムセールしてるんですよね。
ああ、うん、
でアマゾンの決済がねできない状況が結構発生したらしいです。
そうなんですね。
登録してるクレジットカードが無効扱いにされて決済ができないという状況がね結構発生していたようですよ。もう私は今回アマゾンのタイムセール使わなかったんですけどね。スキちゃん、なんか使いました？
いや、私タイムセールなんか頭をかすめていったけど、
うん、
私はヤフーショッピングで買い物しましたけど。
あ、そうなの。、うん、まあこういう状況が起きると、まあクレジットカード決済はもちろんですけども、多分コンビニとかのそれこそペイペイとか、あの辺も全部使えなくなっちゃうのかなって気がするんでね。大元が落ちたり落とされたりすると電子決済導入しようとしている政府としては困ったもんだって気がしますね。お金なかったら何もできなくなっちゃうね、これ。
そうだね。
やっぱりある程度お金は現金持って歩かないとダメだなってことですよね。
だって何かあったら困るよ。
うん、
それこそ災害とかで電気ストップしたりとかしたら、うん、
支払いできないもんな。
だけ少しは畳の下に埋めとくだわね。
埋めとくみたい。埋めといて増えるといいけどな。アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
ケイちゃん、バームクーヘンに夢中で遅刻しました。クラブありえ。
うん、ジミーちゃんのお土産ですね。お土産じゃない、プレゼントですね。
プレゼントみんな食った、もしかして。はい、それでは最後の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。スマホリテラシーナンバーワンの都道府県は島根県、ソフトバンク調べという記事が上がってました。ソフトバンクおよび Y モバイルが実施している全国統一スマホデビュー検定において島根県がスマホリテラシーの最も高い都道府県となりました。パチパチパチパチパチ。
リテラシーって何？
ね？
リテラシーって何？
リテラシーはリテラシーだね。
何そのバカにしたような笑い方。
リテラシーはリテラシーだわね。
え、ちゃんと説明して。
リテラシー、
何ググるよね。
ググってないよ。
いや、バレとるでしょ。
ある分野に関する知識やそれを活用する能力だって。
リテラの言葉じゃないの。自分も知らんのじゃん。
ソフトバンクと Y モバイルは昨年12月からスマートフォンに関する正しい知識をクイズ形式で学べる全国統一スマホデビュー検定を実施しています。これは子どもが正しい知識を持ってスマホデビューすることの支援を目的としたコンテンツが中心で、保護者用子ども用にそれぞれ全14問のクイズが用意されています。でこれまだやってる最中で、中間結果の発表なんですよね。1月23日時点において同検定の受験者数は約33,000人、保護者15,000、子ども18,000を突破し、受験者の都道府県別における正答率トップ3は島根県が1位、正答率 70.7%、2位は長野県で 70.6%、 3位が鳥取県で 70.3% となっていますと。反対に正答率の低い都道府県はワースト1が秋田県の 62.8%、 ワースト2が石川県の 62.9%、 ワースト3が宮城県の 64.4% でしたということですね。
なんかこれさ、気になるのが都会がえげん、このこと言ったら、まあ、自分も含めてだけど都会の県がないよ。都会の都道府県が、
そうだ、
いいも悪いも、
ちなみにこれ全体子どもと保護者両方のトータルで島根県トップなんだけど、保護者に関してはトップ5に島根県ないんだよね。で子供に関してもトップ5の中では4位、逆に鳥取県の方が2位に上におるよね。だからこれ保護者は多分もうちょっと下の方まで行くと出てくるんじゃないかな、島根県が。
保護者のトップ、あの都会の人だね、神奈川と
神奈川県ですね、うん、あ、保護者だけ見た時のトップは、神奈川、2位が東京、3位が大分、4位が岩手、5位が山形。子供だけ見た時には1位が佐賀、2位が鳥取、3位が福井、4位が島根、5位が和歌山ってことになってますね。
これも微妙だな、正答率って言ってもさ、その、うん、数が違うじゃんね、きっとその受けた人の人数が、
まあね、確かにね。まあ人数が違うから正答率にしないと平均が出せないよね。ちなみにこの全国統一スマホデビュー検定、5月の31日までやってます。この、元記事の中に、Y モバイルの特設ページで実施中ということで、保護者用子ども用それぞれの URL のリンクが貼られてますんでね、そちらの方でぜひ自分の件上位に持っていこうとして間違いが多くて逆に落とさないように気をつけましょうね。
これ島根県に答えた人10人ぐらいしかおらんのじゃない。
そうなのか。
だって私の周りソフトバンク使ってる人は私以外に一人しかおらんよ周りに今。
あ、これはあの別にソフトバンクユーザーじゃなくても参加できますよ。
あ、そうなんだね。
はい、誰でも参加できます。でこれ記事このその下にまた別のニュースがあるんですけどもね、島根県は格安スマホ普及にも力を入れているということで、今 JA 島根で格安スマホ売ってるんですよね。NTT コミュニケーションズの OCN モバイルワン、こちらの販売代理店契約を結んで JA としては全国初となる格安スマホ事業に参入してますと。農協でスマホが買えますよ、島根県内の農協なら。
キュウリと一緒に買えますよ。
田植え機とかと一緒にスマホが買えますよ。はい、ということで島根県はリテラシーナンバーワンだよ。散歩さん調査対象が偏ってるな。偏っててもいいの1位だから。イクラムさん群馬もないけど都会、
うん、都会
都会。散歩さん都会のユーザーはリテラシーが高いのでデータ集める、あ、データ集めのためのこんな調査に乗っからないからかもね。ケイちゃんおいち食べながらですか。
いいな、お腹すいた。
ジミーちゃん農協では田植え機売ってないでしょう。売ってるんですよ JA 島根は。
え、何よその JA が売ってないの。
わかんない、都会の方の農協はもしかして売ってないのかな。あの農機具部ってのがちゃんとありますからね。
よくご存知で。
うん、そらあんた島根の話だもん。
私島根の人だけど知らないですもん。知り合いがおる。
どこに。
JA に。
ああ、知り合いもいっぱいいますよ。あの JA 出雲の理事長の知ってますよ。はい、以上本編でした。ツイッターのコメントを読んでもらえますか。
金曜日の夜ジミーちゃんが空海だんだん新春お年玉プレゼント、アウチさんからプレゼントが届きました。両側とも L 字タイプでスペース効率高そうです。ありがとうアウチさん、ありがとうミッタン&スキタン、ありがとう空海リスナーさんっていただきました。
はい、ありがとうございます。
よかったね、
うん、使い勝手よかったのね。
喜んでる、よかったね、
うん、
はい。そして1805回が上がってジミーちゃんが残業禁止は空海終了反対リスナーの呪い。
呪われたのか。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。アウチさんが1805回を聞いてくれて、
はい、
新春プレゼントジミーちゃんに無事届いたようです。お答えいただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。小暮さんが聞いてくれてプレゼント届きました。お散歩さんありがとうございました。あ、みんなプレゼントの話ですね。アウちゃん、うん、新春プレゼント当選のお菓子が届きました。お散歩さんの地元尾張津島の名産くつわネギクッキー、どちらもありがたくいただこうと思います。これ写真もあるね。
はい、ありがとうございます。
何くつわってなんだろう。
くつわって何。メーカーとしか書いてないな。
ここには外くつわうち
くつわ虫じゃない。
くつくつくつくつくつわ虫。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 チュリーちゃんが1805回拝聴、スキちゃん上司のお前の仕事が遅いんじゃはパワハラとなりうる、話し方の抑揚は分かりませんが立場のある方は言葉を考える必要ありですね。言うたって言うたってありがとうございます。
どんな不調だった？
ん、いやでもな、でもね本当にね私にだけ厳しいんですよ。だけおばあさんはいらん系やめさせようとしてるのかなとか。
好きちゃんのことが好きなんじゃない？
違うよ、あの周りの人
があの好きな子をいじめるのと一緒だね。
違う、もう憎しみこもって、だってあの可愛い子には優しいもの言い方もうそんなんで言ったらあれだけどね、本当に私もなんかもうやめようかなっていう気持ちになってくる。もうあそこまで言われるともうお前おばせませちゃおうかって言われてるみたいな感じですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや結構周りの人がね、なんか私に強くなったねって言って、もうあんなに言われるのに泣かんもんね、強くなったねって言って褒めてくれた、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆうさんが YouTube プレミアの解約を行いました。3ヶ月無料キャンペーンだったのでキャンペーン終了日まで無料で使えるようです。 iPhone のアプリで契約したので割高だなと思い、キャンペーン終了後に予備から登録したいと思ってます。
はい、ありがとうございます。 YouTube プレミア、
いまいちこれ 何なのかってよく分かってないんですけど、 YouTube プレミアって何？
あの YouTube 見てるときに途中 CM が入ったりするでしょ。あの CM が出ないんですよ
全く。
お金変わる、うん、お金払う代わりにね。
へー、
あと何があったかな、よく分かんない。あとあの YouTube の動画を保存できる、iPhone とか
に。
オフライン再生ができるようになりますよ。
なんか YouTube って見ようと思わんでもなんか自然に YouTube に行くことが多い最近。
ああ確かにね。
なんかの動画見ようかなって思って行ったらさ、同じような系列のが続くじゃん、ついつい見てしまうね、うん、面白くって
思うツボだね。
私動物のしか見んけどね。ありがとうございます。この人ドルビーさんだよね、久しぶり。
うん、ドルビーさんです。
これ読んだ、このニュース。
あ、これまだ読んでないです。
あ、今晩の収録後はツイキャスに間に合えば幸いですってことで。 JAXA、
JAXA ウェブ、人類初の月面着陸から50年、アポロ11号船長アームストロングに迫るということで、2月の7日木曜日午後9時から、BS プレミアム、 NHK BS プレミアムで放送があるということだそうですね。アームストロングさんももうおじいちゃんだよな多分。
私らがだって生まれた頃でしょ。
生まれ、僕は生まれてないよ。あ、待てよ、嘘嘘、生まれてるか、
ね、僕は
生まれてる、生まれてる、生まれてる、
何差別化してるの僕はって。ねえ、おかしかろう。
生まれてる。
何僕はって。僕は
生まれてた。
僕はって、僕と私は、1ヶ月半ぐらいしか違わんのに、なんでそんな線引くんかな。おかしだろ。そんな人をババアス、ババアスからしたいんかい。僕は、僕は、僕は死にましぇんと一緒じゃん。僕は、僕は、へぇ、僕は。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。ここまで読んだかな。あ、江口さん、島根県って人口少ないの、少ないのですよね。そうですよ、少ないのですよ。
でも日本で一番少ないのは鳥取県ですよ。
鳥取県の方だな。鳥取島根かな、うん、順番から。
違う違う。沖縄が入る確か。
あ、そうなんだ。
どうなんだろう。私 小学校の頃まだ鳥取に住んどったっけ、すごいなんか日本で一番人口が少ない県だって先生がすごく言うとって、
うん、そうな
の、ね、うん、でもね、お隣の鳥取県は、あ、お隣の島根県は67万人ぐらいいるよって。当時ね、鳥取がね、
うん、
50万ってなんか46万人とかだったから、なんかすごいね、島根の方が多くって、あと島根って都会なんだと思ってたもん。
都会だよ、
どうだか。
散歩さん、農協はアッセント融資だけじゃないの、販売店を紹介してくれるだけの気がする。あ、新品はね、アッセンです。ただあの中古の納期は納期で売ってますよ。ジミーちゃん、島根の納期は全県範囲なの？今全県になりましたね。
何それ、全県範囲って。
だから今 JA 島根でしょ。昔は JA 浜田とか JA 豪津とか JA 出雲とかばらけてたけど、今 JA 島根一本になってますよ。
そんなことも知らない。
江口さん、サンプル少ないけん。いいさ、サンプル少なくてもトップなら。お散歩さん、米の粉を練ってあげたお菓子。あ、さっきのあれか。靴は？前に送ってあげた気がするけど、あれ？
そんなん、ごめんだけど覚えてないっけ。ごめん。
でもね、僕このネギクッキーのパッケージ見た記憶がある。
うん、私もこのパッケージ見た記憶がある。
こっちはインパクトあったけど、普通はが記憶いないんだな。
ねえ、ネギクッキーどうした、食べた？あれ3つあ
るの？いや、僕もらってない。僕はもらってない。
でも見たよね、なんか
見た。
見たことあるけ。
うん、あれなんかのオフの時に持ってきてくれてたのかな。
よく分からん。
散歩さん、パワハラがひどいのでやめますって社長に直訴する。
まあその話はもうやめよ。やめよ、やめよ。
ジミーちゃん、滋賀は JA 高架、 JA 東近江、 JA 立東市
とかに分かれる。あ、立東って読めた。
知ってるよ。調べたら島根は JA 島根だけだった。あの統一したんですよ、だいぶ前にね。江口さん、 IC レコーダーで録音した方が良い。
もうやめよ、その話。なんかもう言うま、なんかちょっと問題になって、ケンケ黙っとこう。こっそりやめるけ。こっそりやめるけ。
お散歩さん、YouTube プレミアにして快適です。音楽と専用コンテンツが見られます。あ、音楽も聴けるのか。お散歩さん、嘘つき。
誰が
僕？ジミーちゃん、 YouTube を保存したいときは Mac と iPhone を有線でつないでクイックタイムプレイヤーで取り込む。ああ、そういう手もあるよね。お散歩さん、今日のギズモードだかの記事でアポロ11号の制御コンピューターのソースコードを読むって記事があったけど、よくあんなので宇宙に行ったなぁ。よく言われるけどファミコンの方がずっと高性能だって。あ、これ結構有名な話ですよね。アポロに乗っかってたコンピューターってファミコンよりも性能が落ちるって。
へえ、そうなんだ。
うん、
へ
え。散歩さん、農協が売っている中古の農機って焦げついた有志の方に取り上げたものなのかな。それは知らないけど、あの整備工場があるから多分新品を買ったとこが中古で出して整備して中古品として売ってるような気がするけどな。
まるであれみたいだね、整備済み品みたい、アップルの。
散歩さん、アポロ11号生まれてないって嘘つき。あ、それのことか。アポロ11号生まれてましたね、そういえば。あ、大阪万博の前の年じゃなかったっけ。
なんじゃ生まれとるじゃん、嘘つき。
生まれてる生まれてる。
嘘つき。
あ、あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
靴は硬い。
え、硬いんだ。
歯が折れないように気をつけましょうね。あのオープニングで言っていたんですけど、明日は収録お休みしますからね。
なんかあるんですか？
月ちゃん覚えてるかな？あの上階。
久しぶりに聞いたその言葉。
うん、多分ね、上階は去年の4月にやってから一回もやってないかもしれない。
どうしたの？思い出したよ。
あ、来年度の役員名簿提出しなきゃいけないんで、それを作るために今月の5日に上階をやります。
上階ってその近所の人の集まりだよね。
そうそうそうそうそう。普段は集金だけで終わりだけど、今回は集まる。で、あと今度4月に、決算と予算の承認のためにまた集まるって感じかな。お散歩さん、歯を痛めないようにご注意を。じっくり噛むと美味しいよ。しばらくあの舐めて口の中で柔らかくせないけどね。ゆうさん、あ、ゆうさんこんばんは。
こんばんは。
YouTube で後で見れるに入れたらスマホで自動ダウンロードしたら快適になった。うん、オフライン再生は便利かもしれませんね。ジミーちゃん、自治会の予算決算なんて適当でいいのに。そういうわけにはいきませんよ。
え、今日初めての話ですね。私聞いてないですよね、今回の話は。
ああ、上階の話はスキちゃんにしてなかったかもしれない。僕も今日気がついたから、あ、今月上階さんの意見だったと思って。
来月じゃダメなんだ。
来月ではダメ。2月の十何日だかの町内会長会の時に名簿提出しなきゃいけないんで。
明日は火曜日ですね。
明日火曜日ですよ。26日かな、町内会長会は。そこまでに作んなきゃいけないんだよね。
まだ20日もあるじゃん。
うん、20日あるけど、でも3月の上階では間に合わないから今月作っちゃなきゃいけないんですね。あと今月は14日に理事会があるんで、ここもお休みだな。
バレンタインデーですね。
あ、本当だ、バレンタインデーだ。
え、知っとって？
知らない知らない、忘れてた。はい、月ちゃん、何かネタがありますか？
昨日節分だったんですけど、
うん、
豆を買い忘れたという。
でもイワシはちゃんと買ってたんだよな。
イワシと恵方巻きは食べましたけど、
うん、
皆さんご存知ですか、あの節分を境に運気が変わるって。今日からか、2月4日か、今日立春なんでしたっけ？
そう、今日立春です。
立春は
東北地方だったっけ、春一番が吹いたって言ったよな。
へえ、そうなんですね。
うん、
あのよくある、なんて言うんか知らんけど、あの一泊土星とか、あの七石金星とか、あのアンドなやつ、なんとか、なんて言うんかな、あれの今年の運勢って今日からなんですよね。
あ、今日から運勢がいいのかい？
なんかいいはずなんだけど、今日知ってもいいこと、いいことなかった、しんどかったですけどね。
明日にはインフルちゃんは出てきそうかい？
うん、明日は出てくるそうですけど、新たなインフルちゃんが誕生しましたんで。
マジかい。
どうなることやらですけどね。
えらいインフル蔓延しとるね。さあ、同じフロアで？
いや、同じ部署の人だけどフロアは違う人です。
ああ、うん、
あとは
マスクしてる？
いや、してないです
よ。大丈夫かい？
あとはね、ちょっとなんか自己啓発じゃないんですけど、うん、あの、うん、私が大好きな長松茂久さんっていう、
ああ、フェイスブックでいいねしてたやつか。
あの、九州で日向屋さんっていう居酒屋さんされてる方なんですけどね、うん、その方と、その方を含めたなんか、なんか四天王っていう人たちが今度なんか東京ディズニーランドのオフィシャルホテル、どこだったっけ、
オフィシャルだと、
オフィシャルホテルのちょっといいところでなんかイベントされる、アシェラトンです、イベントされるんですよ、うん、なんか自分ブランドをこう作るみたいな、なんかセミナーされるんですけど、私めっちゃ興味があって行きたいなとかって思ってるんですけど、なかなかええお値段で、
あ、そのセミナー自体が
7万5000だったかな。どうだっけ。で、いや、その四天王の中の一人の方が、うん、なんかウォズニャックさんと、ウォズニャックちゃんと一緒に写真撮ってるのを見つけて、昨日、わーすごいと思ってちょっと一人でのぼせてたんですけどね。なんか IT 関係のなんかお仕事されてる方なんですけど、
うん、あ、あのゴーツでなんかイベントがあるっていうのは、それはまた違う人か。
ゴーツのイベント、
ゴーツでなんかイベントがあるっていうのを好きちゃんがいいねしてなかった？
ああ、それはあの浄土真宗のお寺さんのやつ。
あ、そうだね、お寺さんのなんか、うん、なんかお寺さん
なんか悪人が、うん、悪人をなんか許すどうのこうのって
やつ、うんうん、あ、それとはまた別の話か。
はい、最近いろいろそういうところにこうアンテナ張ってるんですけど、うん、うん、だけどだっちゅうんだっけとね。うん、結構
7万円のセミナーか。
3万5000円だったっけ、どっちだったっけ。私いろんな情報を見とったけ頭混乱してるんですけど、
うん、
その方の名前すら忘れてしまったという、なんともなんかお粗末な話で。
現地行ってあれ誰のセミナーだっけって探さなきゃ。
いや、なんか行けたら行きたいなって、あの、そういうのにね思うんですけど、田舎もんって悲しいなと思って、なかなか動きたくても動けないみたいな感じで、うん、悲しいんですけどね。あ、あなたがブランドになる2日間っていうセミナーですね。2月の16、17ですね。気になる方どうですか、あの、なんかセミナーの講師やりたいとか、なんかいろんなの持ってる人が行ったらいいような感じのやつなんですけどね。
お散歩さん CM がないのがすごくありがたい。あ、これはプレミアね。プレミアムが始まってから CM が2連続で入るようになったり、イライラとすることが多くなったから、うん、ジミちゃん同様にすればいいのに。あのね、うちの地区町内会をやるのはね、いつも5日なんですよ、曜日関係なく。あうちゃん上階、あの、常に階と書いて上階なんですね。新潟の Z 階じゃないのか。 Z 階って何、あの、うん、学習塾の Z 階なんかあったのかな。ジミちゃん14日本当は誰かとデートなんだ、町内会なんて嘘なんでしょう。町内会、町会だい。
私もそう思ったよ、ジミちゃん。
担当さん、オリジナルコンテンツのオリジンという SF が面白いけど字幕なのでながらで見られない、前は字幕の日本語を選ばないといけないのが面倒、アメリカンさん、上階って常に開く会だから月1回でしょう。本当はね毎月やんなきゃいけないんでしょうけども、連絡事項が最近はないから集金だけで終わっちゃうんですよ、会計さんが各家回って。お散歩さん、それって去年も言ってたような、私は二国土星、二国土
星、自国です、
自国土星
うん、去年も言ってたかもね、
うん、あの新聞屋さんが暦を年末に持ってきてくれるよな、持ってきてくれるようになって、好きじゃん新聞取ってないからあれか、来ないのか、
そうですね、来ないですね、
はい、てなところかな、はい、ということで明日は収録を休みですんで皆さんよろしくね。ジミちゃん、そこは今までの慣習にとらわれず改革は必要だね、土日がいいって人多いのでは。結構ね土日がダメって人の方が多いですよお散歩さん、高島歴、そうそう、それ高島歴、あ、そうそう、私提供の出雲そばのセット、収録前に確認したら発送済みとなってましたんで、多分今日発送されたんじゃないかな、明日明後日ぐらいには届くと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。
私準備したんですけど、
うん、
今日会社にまで持って行ったのにバタバタしすぎて結局佐川さんに渡せなかった、で明日は必ず出荷したいと思います。
はい、
3人の皆さんお待ちください、もうしばらく。
以上、空海 IT ニュース1806回、2月4日でした。お届けしたのは
ドスキちゃんと、
今日から春だよ、でもまだ寒いよ、風に気をつけてね、のみつあんでした。それではまたあさって、さんし、ただものだんだん、あさってって言ってたけど、すきちゃんはやらないよね、
わかりません
わかりません。
for it, I mean, IT news.